宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード35。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、先日イギリスに住んでいる方からいつも聞いていますというメッセージをいただきました。ありがとうございます。このポッドキャスト、イギリスにもリスナーさんが結構いらっしゃるんですけど、イギリスってね、なんか私の中で謎っていうか、同じ英語を話す国とはいえ、アメリカとはきっと全然違うんだろうなと思って、行ったことないのでね、いつの日か行きたいなと思っています。イギリス生活情報もね、いろいろ聞きたいです。アメリカあるあるならぬイギリスあるあるとかね、面白そうイギリスの皆さん、ぜひ何か送ってください。さあ、今日のエピソードでは最近の私の様子についてお話しします。その他、マイフェイバリット、英語の話、アメリカあるあると盛りだくさんでお送りします。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、私少し前になんだか結構気分が落ち込んでいまして、英語力が低下した気がするっていう話はいくつか前のエピソードでお話ししたと思うんですけど、まあそれもそうですし、なんかいろいろなことが重なって、うまくいかないこととか、ガビーンってなった出来事とか、あ、やっぱり私ダメだわって思うこととかが、こういろいろ積み重なって、なんかドーンって落ちてたんですよ。でもね、今は元気に復活しています。いろんな友達が気にかけて連絡くれたりとか、優しい言葉をかけてくれたり、ご飯に誘ってくれたり、元気が出るようにって写真を送ってくれたりとか、本当にありがたいです。みんなのね、周りの皆さんに支えられて私元気に生きております。まあね、私気分が下がったり上がったり、こう落ち込んだり前向きになったりっていう波が激しい人なので、まあ、またそのうちドヨーンってなると思うんですけど、負ネガティブね、負の連鎖をさせていくのが私得意なんでそんなん得意でも何の得にもならないんですけど、本当にこう一回ネガティブになると、それがどんどんどんどんこうループしてっちゃって、でも私ネガティブだし落ち込みやすいタイプなんですけど、その後自分自身で持ち直す、立て直すっていうことも得意でして気が落ちている時とか、ちょっと元気が出ないなっていう時とかもそうですけど、周りの人から与えられるものって、与えてもらえるものって、こう気分を和らげてもらえる要素とか、元気を取り戻すきっかけとかだと思っていて、結局最終的には自分自身でよし復活って立て直さなきゃならないんですよね。で、まあ私はいいのか悪いのかネガティブ慣れをしているので、そこから復活するのにも慣れているんですよねなんかちょっとおかしいですけど、まあ初めからネガティブにならないように性格が変われればいいんですけどね、本当はそれが一番なんですけど、まあそんなこんなで、ちょっと前から英語が下手になってきている気がするっていうことについては、自分から変化をつけてポジティブに立て直さなきゃって思っていて、で、まあ、いくつかね、行動に移したんですよ最近。今学期新しい英語のクラスになって、新しい生活がスタートして、全然友達と英語で話す時間が減ったことに気づいたっていう話を、まあ、以前お話ししたと思うんですけど、まあ、それならね、自分から声をかけてみんなと友達と会う時間を作ればいいじゃんって思って、で最近会ってない友達たちに連絡を取って、ここ2週間ぐらいでね、たくさんの友達に会いました。久しぶりな友達とランチをしたりとか、あと語れる系の友達とサシで会って いろいろ話しながら買い物をしたりお茶をしたりとか、まあ、あとは仲良しグループでガールズナイトという名のね飲み会をしたりとかして、まあ、やっぱ人と会ってる時間は本当に楽しくて、話している英語はね自分の納得いくレベルではまだまだないんですけど、でもちゃんとその英語でコミュニケーションをできて、お腹の底から笑って悩みを相談し合ってって、こうそんな時間が過ごせるなんて、アメリカに来たばかりの頃に比べたら本当十分英語は上達しているよなって思えて、なんか良かったですね。でやっぱり人と過ごす時間、人と話すことって私にはとっても大事なことで、もっともっとね周りと接していきたいなって改めて感じました。まあそんなね、この友達とたくさん会おう習慣でした。で、あの英語を話す機会が減った、クラスに友達がいない、全然人と話せない、だからなんか英語が下手になったって、なんかわーってなってたんですけど、でもよく考えると学校の中でね、あの、まあ、クラスの中では ESL の時みたいにたくさん話せる人っていうのはいないんですけど、でも学校の中、キャンパス内全体で見たら、あの前のクラスメートとか、あとまあ友達の友達とか知り合いとかね、あとは以前授業を受けたことのある先生とか、まあ、カレッジの職員の人とか、案外ね誰かしらとすれ違うんですよね、知ってる人と。でね、案外ね立ち止まって一言二言話したりするんですよね。だから今学期誰も知ってる人がいない、話す人がいないって、あの若干パニクってたんですけど、いや結構いるやんって思って十分友達や知り合いいるよ自分って思って、まあ、勝手にやばい孤独だってテンパってないで、まあ、知り合いや友達を見つけたらね声をかけたり、まあ、最近どうってもっともっとねコミュニケーション取ってこうって思いましたね。まあ、さらにね一歩踏み出して新しい人と出会っていくのが理想なんですけど、まあね前向きに少しずつやっていきたいと思います。結構ねポジティブでしょあとはね、あの言語の習得にはやっぱりインプットをもっともっとしなきゃ、インプットが必要不可欠だって改めて思って、あの地域のローカルニュースペーパーっていうんですかね、情報誌、週に1回無料で配布されているやつがあるんですけど、それをしっかり目を通そうってあの読み始めました。あのこれまではどこかカフェとか図書館とかで、あの目についたらそのフリーペーパーを手に取る程度で、あのさらに読もうと中を見たとしても、どっか新しいレストランないかなとか、何か楽しそうなイベント近くでやってないかなとか、そのぐらいだったんですけど、あのちょっと心を入れ替えて、配布日には自分からそのフリーペーパーが設置されているところにもらいに行って、いろいろな記事に目を通そうって始めました。あの私が住んでいる地域のそのローカルペーパーは話題が豊富で、結構いろいろなことが書かれていて面白いんですよね。あの環境問題とか移民の問題とかもそうだし、まあ、その地域の新しい取り組みとか街の大きな動きとか、まあ、そんなこと言ったらね、どこの地域のそういったローカルペーパーは同じようなことが書かれていると思うんですけど、あのポイントとしてはやっぱりその自分が住んでいる地域に関連していることなので、とても興味を持って読めるし、その自分の周りで地域で今何が起こっているのか、何が問題となっているのか、あと何か面白いことはないかなとか、そういうのを知っておくだけで周りとの会話の幅もね広がりますよね。ちょっとした時にそれを知っておくだけで、ああそれ読んだ読んだみたいな感じで話せますよね。でまあね、もちろんあのイベント情報とかレストラン情報とかは引き続き一番にチェックしますけど、なんかお得情報ないかなってまあでももっとね広いトピックを網羅していきたいなって今思ってます。無料ペーパーですしね、なかなかねいい英語学習教材だなって思ってます。まあ、今はまだ難しい話題とかは飛ばしちゃったりするんですけど、あの分からない単語もたくさんありますし、でも継続して読んでいくことできっと慣れていって語彙力も上がるでしょうし、文章力の面でもあの読解力だけじゃなくて、さらにはこう自分が話すとき書くときにもあのこの先役立っていくはずだと思っています。海外に住んでる皆さんはあのローカルペーパーとか読む習慣はありますか？ こんな記事が好きだよとか、実際に英語上達に役立ったよとかあればぜひ教えてください。で、あんまり読む習慣がないよという方は、きっとね、どこの地域でもそういったウィークリー新聞とか情報冊子みたいなやつあると思うんで、手に取ってみてはいかがでしょうか。まあ、ということでね、やっぱり自分から積極的に行動をしてなんやかんややっていると前を向いて進めている気がします。私は自分が動くことで気持ちを前向きに復活させるタイプなんだなって、前から分かってるんですけどね、改めて実感しました。まあね、ただこうバタバタ動いて前進している気がしているだけで、それで安心感を感じちゃっているっていう説もあるんですけど、でも安心感を持ってそれで前向きに生活できるならいいんじゃないかなと思います。でね、まあ、それに結果というか、まあ、例えば英語の問題であれば、もっともっとうまく話せるようになる、理解できるようになるっていう、そういう結果がついてくればいいと思いますし、その他のことでもいろいろとうまく物事が進んでいくといいんじゃないかなって思っています。まあ、そんな感じでね、落ちてたけどまたいつものごとく、ちょっと行動にいろいろ移して復活しましたっていう話をしてみました。今週のマイフェイバリット、はい、最近私がハマっているものや気になっていること、お気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです。今日はですね、最近の私の中でのブームなんですけど、 YouTube やポッドキャストの再生速度を上げて速くして見たり聞いたりするということをお話ししたいと思います。これはうちの夫が前からやっていることなんですけど、彼はですね、日頃から情報のインプット量が半端なくて、YouTube もポッドキャストもすごく幅広いいろんなジャンルを見たり聞いたりするんですけど、大体が 1.5 倍速とかで再生してるんですよ。ニュースもだし、最新テクノロジー系の情報チャンネルもだし、と思えばちょっとコメディ的なトークショーとかドキュメンタリーとか、まあ、あとよくわからない趣味的なチャンネルまで、もうすごいスピードで見たり聞いたりしてるんですよ。で、初めはそんな様子を横で見てて、何それ、そんなに速度上げて聞いてて聞きづらくないの、変なのって言ってたんですけど、これがね、やってみたら結構いいんですよ。なんかこうゆったりリラックスしてね、見たり聞いたりしたいっていう時は普通に再生すればいいと思うんですけど、ちょっとした隙間時間に、あ、フォローしている YouTuber が何か更新しているとか、まあ、特に日本語のチャンネルの場合は速度を上げて聞いたとしても聞き取れるし十分理解できるんで、こうサクッとねチェックしたい時とかにおすすめです。あと、例えば何かこう YouTube を見ていたとして、あー、もう出かける時間になっちゃったとか、あ、しまった、子供のお迎え行かなくちゃとかってなって、泣く泣く途中でビデオを止めるってことはあると思うんですけど、皆さんそういう時も、あ、時間が足りないってなったら再生速度を上げれば駆け足ですけど見終えることができるんですよね。で、でも私もそうなんですけど、こういうポッドキャストを配信している立場からすると、話すスピードだとか音の感覚とか、まあ、聞いている人が心地よいように意識して作ってるんですよね、一応、まあ、私早口ですけどでも YouTuber さんたちなんて特にこう動画をいろいろ編集したりとか、音や映像のエフェクトとか、まあ、結構いろいろ細かなところまで気にかけて時間をかけてやっているんですよ。だからせっかくそうやってこだわって作っているものを 1.5 倍速なんかで聞いてしまうのも申し訳ないなーなんて思ったりもするんですが、でもね、ほら、聞かないよりかはいいですよね、と私は思っています。まあ、人生は有限、時間は有限なんでね、そんな聞き方もありなんじゃないかなって思います。最近はね、聞きたい番組、見たい番組がありすぎて、かなりの頻度で 1.2 倍速 1.5 倍速を使っているんですけど、さらに最近英語の番組も速度を上げて聞いたり見たりするようになってきて、特にまあポッドキャストとかなんですけど、まあ、1.5 倍速にしちゃうとちょっと早すぎて何が何だか分からなくなっちゃうんですけど、 1.2 倍速だったら案外ね、いけるんですよ。理解できるんですよね、それでも。で、その後普通の1倍速に戻すと すんごいゆっくり話してくれているように感じて、めっちゃ聞きやすくなるんです。だからもしかしてこれリスニングの訓練にいいかもなんて思ったりもしている今日この頃です。はい、まあ、そんな感じで今週のマイフェイバリットは、最近私がハマっている YouTube やポッドキャストを再生スピードを早めて見たり聞いたりするということをご紹介しました。逆に英語のビデオやポッドキャスト、英語を聞き慣れてないよという方は 0.8 倍速とか 0.9 倍速とかで、逆にこうゆっくり再生して見たり聞いたりするのもいいかもしれないですね。私はポッドキャストはキャストボックスっていうアプリで聞いているんですけど、基本的にどのポッドキャストアプリでも再生速度の調整の機能がついてると思います。あとは YouTube でもパソコンからだと画面右下の設定の歯車ボタンから、あとスマホだと画面右上のこの点点点の設定のメニューから再生スピードの調整ができます。気になった方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。
英語の話のコーナー。
はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日はですね、おすすめの本を紹介したいと思います。英語で書かれている本なんですけど、タイトルが What do you say when talking to people with confidence on any social or business occasion なんですけど、フローレンス・アイザックさんが書いたやつです。この本では実際いろいろなシチュエーションを例に挙げて、どうやって人に話しかけたらいいかとか、どう会話を膨らませればいいかっていうのを、このフローレンス・アイザックさんが説明してくれてるんですけど、例えば、友達の結婚式で同じテーブルに座った人との会話の始め方とか、あとは知り合いが全然いないパーティーや仕事関係の集まりではどうやって周りとコミュニケーションを取るかとか、これ普通にネイティブ向けの本なんですけど、別に英語学習者向けではないんですが、本当にめっちゃためになると思います。実際にね、フレーズを例として書いてくれてあるんですよね。で、シチュエーションも細かくて、例えばパーティーだったらベイビーシャワーでの会話とか、ハウスウォーミングパーティーでの会話とか、ウェディングでの会話とか、その時々で使えそうな文章とかフレーズがたくさん載ってるんですよ。で、あとね、私が個人的に使えそうなシチュエーションとしては、旅先で出会った人との会話とか、あと知り合いのお家にご飯にお呼ばれした時の会話とかが、ああなんか役立ちそうだなって思いました。で、なんだかこう人が集まる場とかね、パーティーとか、まあ、それ以外でも人と話す時に気まずいなって思うことがね、本当多々あるんですよね、アメリカにいると。で、それはどんなことを話せばいいかがわからないとか、あとはちょっとこうこれ聞いてみたいな、これについて話してみようかなと思ったとしても英語でどうやって言えばいいかがわからないとか、まあ、そういう理由なんですけど、私の場合ね、特にパーティーとかがね苦痛なんですよね。アメリカって本当パーティー好きだと思うんですけど、なんかこう社交的じゃないとアメリカのパーティーって楽しめないと思ってて、こっちのパーティーってパーティーって言っても別にこうホストがいろいろと気にかけてオーガナイズしてくれるわけではなくて、基本的に放置プレイみたいな、飲み物と食べ物は用意したからどうぞ勝手に周りの人と話してみんなエンジョイみたいなそんな感じじゃないですか。だから話すことができないともうどうしていいかわからないんですよね。でもすんごく気まずいんですよ、居心地が悪いんです、パーティーで。でもこの本を読んだら、具体的にこういう問いかけをして会話をスタートさせましょうとか、あとフレーズだけでなくてこうコミュニケーションの基本的なところも説明してくれていて、イエス・ノーで答える、いわゆるこうクローズクエスチョンよりも What, When, Where, Who, How みたいなこうオープンクエスチョンの方が会話が膨らむとか、基本的には相手の話を聞き出すことが会話をスムーズに進めるのにいいとか、会話の相手と自分の共通点を見つけるとか、 そうするともっと深い話ができるよとか、まあ、考えてみたら当たり前のことが多いんですけど、でもそんな基本的なところが実は全然意識できてなくて、ああそうだよな、なるほどなって思うことがたくさんありました。で、あとこの本に書いてあって納得したことといえば、あらかじめ事前に準備をしておけばいいということです。例えば何かパーティーがあったとして、自分はその主催者、呼んでくれた人と、まあ、そのぐらいしか知ってる人がいないとします。で、状況としてはそれってかなり億劫な、行きたくない、こう仮病を使ってドタキャンしたいなレベルじゃないですか。だって一人しか、しかも主催者しか知り合いがいなくて、なんで私行くって言っちゃったんだろうみたいな。でもこの本でおすすめしているのは、そのアウェーな状況が初めから分かっているのであれば、その主催者の人に聞いて、あらかじめどんな人が来るのかとか、自分と仲良くなれそうな人は誰がいるかとか、情報を得ましょうってことなんですよね。で、例えば作り話ですけど、主催者がボストンの大学を出ていたとして、で大学時代の友達が何人か来るって教えてもらったら、ボストンについて触りだけでもいいのでちょっと知識を入れておくとか。で、そうすると、あ、大学ボストンだったんだよね、ボストンといえばどこどこが有名だけど行ったことある、どうだったとか、ボストンの良いところはどんなところ、私行ったことないんだけどなんかおすすめしてみたいな、そういう話ができたりとか、あとは例えばスポーツ好きの人がいるって事前に聞いていたら、その人に、あ、そういえば野球好きって聞いたけどどこのチームのファンなんですかとか、今シーズンそのチーム調子はどうですかとかって聞いてみるとか、まああんまりね、普段興味のない分野だと事前に調べるって言っても難しいかもしれないんですけど、それでもいくつか質問を用意しておくことはできますよね。で、特に英語が第二言語の場合は、その場で質問を考えるっていうのがなかなか難しいじゃないですか。で、正しい文法とかね、適切な単語とか気にせずどんどん喋れればいいんですけど、まあ、私みたいなザ・ジャパニーズな人はなかなかそうもいかないと思います。でも少しでもね、どんな人が集まるのかとかが分かってれば、話したいことを、質問したいこと、あと会話の取っかかりとかね、準備できますよね。で、書いてあったのが、初対面でさらにこう自分がペラペラ話せないタイプの場合には、いかに相手に話をさせるかが居心地よくこうコミュニケーションを取るポイントなんですって。で、確かに時々なんだかよくわからないんですけど、めっちゃ話してくる人いますよね、こっちアメリカにいると。まあ日本でもそうか。普段の生活ならちょっとうざく感じるかもしれないんですけど、そういったこう知り合いが全然いないパーティーみたいなシチュエーションだったら、そのおしゃべり好きな人ってすんごいありがたいんですよね。その人のおかげでこう間が持つんですよ。でもそんな都合よくどこにでもおしゃべり好きな人がいないのが難しいところで、でもその会話の話題とか質問とかを用意していることで、相手に話をしてもらって、相手が話せば話すほどまたこっちも質問できるので、その質問も難しいことじゃなくていいんですよね。相手が何か話したことに対して、そうなんだ、なんでとか、それはいつの話とか、簡単な質問をまた返せますよね。だから自分がそれほど流暢に英語が喋れなくても、それで会話が続いていくんですよ。まあね、本当この本結構前にジャケ買いというか、本屋さんに行ったらちょうどセールをしていて、で、あ、なんか買ってみようかなと思って買ったんですけど、で半分ぐらい読んでちょっと放置してあったんですよ。でも最近また初めから読み直して、で最後まで読み切ったんですけど、本当におすすめです。で、これ英語の本なんですけど、それほど難しい文章とか難しい単語が使われてなくて、比較的読みやすいと思います。で、まあわからない単語があって調べたりとか、あとたまに調べるのもめんどくさくて、その単語はちょっともう見なかったことにして、そこはスキップしたりとかもしましたが、十分に内容は理解できるし、その例としてね、たくさんこのアイザックさんが挙げてくれているフレーズがすごく役に立つし、これからもね、何回も読み直そうかなと思ってます。ちょっとね、次読むときは線とか引いたり付箋とかバンバンつけちゃおうかななんて思ってます。で、これちなみにAmazon でこの本買えますし、 調べてみたら Kindle 版もあります。シクハックのインスタグラムにこの本の写真載せておきますので、気になった方はぜひご覧ください。もう一回タイトル言った方がいいの？これ長いけど、 What do you say when talking to people with confidence on any social or business occasion という本です。フローレンス・アイザックスさん作です。作って言うんだっけこういうの。はい、アメリカあるある。このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんが、ああそうそうそれよくある、わかるわかると共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。今週のアメリカあるあるはこちら、じゃん、石鹸洗剤の匂いがきつい、臭すぎて使えないこと多々あり。あるあるあるある。はい、アメリカで買う石鹸や洗剤、匂いの当たり外れが激しいんですよ。いい匂い、好きな匂いのものは嗅いでて、ああ幸せって思うんですけど、ダメなやつはもうとことんダメですね。やっぱりアメリカで出回っている石鹸とか洗剤、まあ、他にもシャンプーとかなんちゃらミストとかもそうなんですけど、日本に比べて全体的に匂いが強いですよね。でも好きな匂いだったら強めに香っても全然 OK なんですよね。私は定番ですけど、まあ、シトラス系とかが好きですね。あとラベンダーも大人になってから好きになりました。あ、でもね、ラベンダーはちょっと当たり外れあるかな。好きなラベンダーはこうめっちゃラベンダーって感じがしても大丈夫なんですけど、時々変にこうおえってなるラベンダーありますよね。あとよくわからないこうネーミングのやつとかは怪しいから注意ですね。この前ね、ハンドソープが切れててこう買いに行ったんですよ。でシーミストブルームマリーンっていうやつがあって、まあ、これわからないネーミングって言っても結構一般的な匂いらしくて、石鹸とかの他にもボディーミストとかでもよく使われている匂いみたいなんですが、まあ、私からしたらね、海の霧の匂いってどんな匂いよっていう感じなんですけど、潮風の匂いみたいな。でも別に潮の磯の匂いなんてしないなみたいな。まあ、とにかくそのシーミストブルームマリーンが安くなってて、で一応クンクンって匂いチェックして、あ、大丈夫そうだなって思ったんで買ったんです。で家に帰ってきて手を洗ってみたらもう大変、くっさーってなって、もうね、なんて表現しようかな、あの臭さ、とにかく激しかったんですよ。なんだろうな、生きがっているメキシカンの若者かっこ男子かっことじが香水をつけすぎたみたいな匂い。わからないかこれ。でもこれメキシカンと接する機会のある人、カリフォルニアに住んでる人とかはもしかしたら分かってくれるかもなんですけど、メキシカンあるあるなんですけど、男の人の香水がくっさくてくっさくて、時々歩いてると別に周りに誰もいないのに香水の匂いがプーンとする時あって、あー多分少し前にここメキシカンの男の人通ったんだなみたいな。もうどんだけ匂い撒き散らしてんだろうっていうね。もうね、ちょっとこれじゃでも分かんないですよね。どんな匂いだろう、あの臭さ。例えて言うなら、ほら昔いた車の車高めっちゃ下げてて、車内ブラックライトとかでピカピカさせちゃってるような、ヤン車っていうか走り屋っていうか、そういう車の中の芳香剤の匂い。わかりますか？もうこう、うーきついここってなる匂い。とにかく本当に臭くて、しかもね、手洗った後ずっとその匂いが手から消えなくて、自分の手の臭さに気持ちは悪くなっちゃうレベルだったんですよ。でもね、せっかく買ったし、まあ、無駄にしたくないしと思って、とりあえずもう一回使ってみたんですよ。でもね、やっぱり臭すぎてダメでしたね。で次に買ったやつもグレープフルーツ&マンダリンってやつで、これなら好きな匂いだから大丈夫やと思ってのチョイスだったんですけど、ちょっと安物だったんでね、まあ許容内なんですけど、ちょっとイマイチでしたね。で私のこれまでの経験から得た知識によりますと、 安い石鹸や洗剤は匂いがきつい、あの臭いってことね、ことが多いからね、皆さん注意です、注意してください。まあね、それが分かってんなら少しお金を出してでもお気に入りのね、いつも買う定番の石鹸をリピートすればいいじゃんって思うでしょ。うん、私も思います、自分で。でもね、貧乏症だからね、こう安いのが売ってるとね、飛びつきたくなっちゃうし、あとこう別の匂いに冒険とかもしたくなっちゃうんですよね。でね、あの失敗するんですよねあと、あの食器を洗う洗剤とかも食器用なのにこんなに匂いつけるってほど臭いやつがあって、時々びっくりしますね。あの食器用洗剤については、私あのいつも買っているドラッグストアのストアブランドのやつで、定番でこう使ってるやつがあるんですけど、ある時ね、ちょうどその洗剤が切れて、でさらにちょうどウォルマートに行く用事があったんで、まあ、ウォルマートでその食器用洗剤買おうってなったんですよ。で、まあ、ウォルマートなんでね、そのいつも買っているドラッグストアと同じやつは買えなかったんですけど、でもまあある程度種類はあるわけですよね。でもこう匂いがとんでもないやつがアメリカ多いので、ちゃんとチェックしてから買おうと思って、端から一つ一つ匂いを嗅いでいったんですよ。もうね、思わずくっさって何回声を上げてしまったことか。もうどれも臭くて、結局ね、そのウォルマートに売ってるやつ全部臭かったんですよ。で、まあ、だったらいつものドラッグストアに行けばよかったんですけど、まあ、それもめんどくさいなってなって、まあ、結局そこのウォルマートに並んでいた中で一番マシなやつ、レモンのやつを買ったんですよ。まあ、いつも私が使っているそのストアブランドのドラッグストアのやつもレモン系なんで、まあ、言うてもね、慣れたら大丈夫だろうと思って、で買ってきたんですけど、まあ慣れないですよね。1回2回それ使って食器洗ったんですけど、くっさーってなって、でまあ使わなくなっちゃいましたね。もう本当どれもこれも使えないレベルで臭いってすごくないですか。本当に臭いんで、あのこう意識高い系の人がね、好んで使うようなちょっとこうオーガニック系のエコ系の洗剤や石鹸は多分匂いも抑えていていい匂いなんですけどね、こうホールフーズに売ってるような。私もね、もういい大人なんで、毎回くっさって失敗してないで、しっかりと吟味してね、今後は購入したいと思っています。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード35、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。アメリカあるある英語の話、その他何でも構いませんので、皆さんお気軽にメッセージを送ってください。宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索をしてみてください。気づけばもう10月ですね。早い。ぼーっとしていると何もしないうちに今年が終わっちゃいそうですね。今年中にやりたいこと、私まだまだたくさんあるので、アクティブに楽しんで過ごしていきたいと思います。はい、それでは本日のポッドキャストここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。